と練習するんですね。そうすると今の自分がプラスだったらね、今の自分がね、さらに価値あるものって感じられるじゃん。幸せだね。その差を大きくするほどね、謙虚にマイナスに立つ立場になりやすい。ある意味でも感謝をね、大きくするほど謙虚になる、ね。プラスをいっぱいね、認める、ね、受け入れることになったほど謙虚になりやすいね。感謝の中に謙虚さが含まれてるんですね。だからごちそうでもね、お腹いっぱい食べてね、もう満腹っていうところになったらね、あとお腹をどれだけ減らしてもね、苦痛に思わないよね。ありがとうございますだけで続くよ。お腹は空かせるんですね。だから何でも一生懸命働いてね、お腹すぐ、ね、そことすぐとこまで働けるんですね。でもちょっとしか済むの食べてなかったらね、お腹空いてるという感じだと働けないんですね。お腹空くの怖いですね。だから感謝で満ち足りた心はね、一年に一回お出会い心のね、元気になれるんですね。だからスタートいっぱいまずね、受け直すことでね、それは低い立場と比較して、自分がどれだけ幸せでね、あるか、幸せが大きいか、気づくだけでもいいよね。するためには必要な役割って全部ね、だからみんな神様のお使いとしての役割みんなもともと全部果たしてるんですよね。ただそのちょっとね限定してね、いいものを与えてくれるっていう、ね、お使いって言うんだったらね、なんかちょっと限定された姿でね、ね出てきますよね。だから自由とかそういう方が彼の使いのように見えますよね。悪魔って言うとちょっと使いじゃならなくなるよね。妖怪化け物がちょっと困るんですよね。でも本当はみんなはね、彼女の使いって言えばお使いですよね。
神さんがね、教えてくださるとかおっしゃったんですけどね、先生は。それはやっぱりその、神様が教えてくれるのは自分でふと思い当たるっていうことですか。
だからいろんなね、教え方があるんですね、神様はね。もし何か疑問があったら、ね、人の口使って教えてもらうときがありますよね。で人でなしにいろんな動物やものからもね、勧誘ときがありますよね。まだ中からね、声として聞こえたり、いろんなイメージがはっと出てきてね、答えをもらったりね、また自分が考えついたように答えが出てきたりね、その教え方はもうね、千々万化か自由自在に出てくるね。
でもそこでね、これは神様が教えてるのか、単なる思い過ごしなんかへの、その、見分け方っていうのがあるんです
ね。それがもう自分が神様とどれだけね一体化してるかでしょ、ね、本物の神様は全体なんだよね。必要だったら石ころからでもね声が出てくる。ね、それでからね、答えを出してくるね。だからどこから受けても神様からの答えね。だから誰かの名前を知りたいと思ったらね、この人の名前をね、中から神様に教えてもらわないと聞けない。そうじゃないでしょ、その人の名前知ってる人に聞けばいいね。ね、 一番手っ取り早いですよね。だから神様を全体と見てね、その神様と一体感を深めておけばいいんだよ、ね、そうするといつも必要なとこから必要な ね導きを受けてね、教えてもらうね。
あの今のことと関連があると思うんですけど、あの私はその22という数字がですね、随分自分の最初は思い過ごしだろうと思ってたんですけども、要は自分の前を走る車が必ず22だったり、取ったナンバーが22だったり、電話番号を何年か後にもう一つ取っても22がついたりと、とにかくその22という数字があまりにも頻繁に多いものですから、まあ、最近はもう諦めてしまって任せてるんです。それでも相変わらずあるんですよ。これはどういうふうにやっぱ一つのメッセージなのか、ちょっと単なる気まぐれなのか、ユーモアなのか、どういうふうに考えたらいいんでしょ
うね。もう全てでいいじゃん。そのすべてですよ ね、うん、ね。だからそれはもうね、もう以前に神様が働いてる。じゃあ22もいい言葉でもね、もういい言葉。ね、だから富士っていうふうに考えたらね、ね、唯一無二絶対の、ね、神様のね、どこに来てるっていう言いますよね。
そう取ればいいんですね。ありがとうございます。
どうした反省権のゼロのおかげで、なんかみんなが心配になったり、そんなにかかりのような意識をつけてるんで、地球全体の世の中で社会全体の反応がちょっと落ちてますか。
だから本当に必要なものとね、欲しいものの区別がついてくるんですね。だから本当に必要なことだけをしていくようになるじゃん。ね。浮かれて海外旅行が必要ないですよね。ね。贅沢が必要ないですよね。もっともっとね、必要なことに絞り込む方が大事ですよね。本当にこれからの中でね。そういうのだったらプラスに向いてるかもしれないよね。だからいろんな面でプラスに向いてますよね。どんどん本物になっていくんですよね。大丈夫です。ごまの話をね、ちょっとやってもらおうかな。15分くらいね。
ゆっくり15分。
どうはできない。8時45分。ごまの合計の守るというと ね、守るっていうのは完全なものを、ね、燃え上がらすように、重ならすという意味があるね。で、まあの方は、あたにてえですよね。まもの間じゃあたにてえの方の間ですよね。だから赤を細かく切り裂くっていうね、切り裂いて消し去るっていう意味でね。だからこれは偽物をね、細かく砕いて消し去るっていうね。で、本物をね、表すっていうごまの姿ですよね。キリスト教と仏教と神道っていうね、大きく分けると3つの働きね、あるんですけど、キリスト教の方はよく洗礼って言いますよね。この水の洗礼ね。水っていうのは汚れを洗い流しますよね。で、形の水のラブテックマーっていうんですか、水の洗礼はこう模型なんでね。本当は霊の洗礼だね。 でもその水の清めの働きって柔らかいね、優しい清めなのね、汚れを洗い流してくれるというのはね。で、5番のは仏教の方のね、やり方ですよね。火の洗礼、火の洗礼というより火の清めですよね。不動明がね、中心に立つんですね。だからそのちょうどね、汚れたものでもね、その火にかけると周りの汚れは全部ね、焼けて消えて本物が出てくるっていうね。ちょうどあの富士町というか、天国になるとね、本物が飛び立つんですね。でその神道の方はね、これそういうあのごまじゃなくて、あの玉串法と言いますね。で玉串っていうのは天照大神様の玉体の方ですね。もともとの由来があの榊ね、永遠の生命というね、象徴ですね。そこにあの神師でね、その階段状にこう作ったね、あんたらの状態のをこうくくりつけるってね、あるいはあのラテン構造を表すよね、宇宙の創造の仕組みなんですね。でその玉串っていうのがあの天照大神様のね、最高表現ね、それを指してるね。だから本当の自分とか天照大神様を指してるね。でそれをあのまあ神様に捧げるにはあのこう捧げるときこう逆にこう念の方をこう回して念の方から捧げるね、根こそぎっていうね、自分の全てをね、一切を捧げ尽くすっていうね。そして神様から新たなものを受け直すっていうね。だから天照大神様の玉体を受け直すのが本来の意味だね。あの小さく言うと小さいね、自分の命も全てを捧げて、ね、新しい自分を受け直すっていう意味があるんですよね。だから神様への選択ですよね。神様の任せすることによって自分のマイナスも一切消してもらいね、でプラスの本当の自分を受け直して清らかな自分として出てくるんですね。で十字って十字、キリスト教の十字っていうのは、ね、あのマイナスの否定ね、クロスとプラスの復活ってね、両方あるんですね。偽物の自分を、ね、切り殺して、ね、で本当の、ね、神なる自分を復活させるというね、これは十字の意味ですよね。でその十字が、ね、回転しだすと今度万字になるんですね、仏教の万字に、ね、万字がさらに高速回転すると円になるね。だから汚れを取るんでもね、汚れ物を洗濯の石鹸室につけとくっていうだけでね、汚れ離れていくんですよ、ね、今度これを洗濯にかけるね、揉みほぐすだけね、さらに汚れが離れますよね、きれいになるね。で今度ね、あの遠心分離機にかけるんですよ、ね、高速回転でね、それで本物とお店も全部区別するんですね、本物だけが残るっていうね。だから同じね、本物を表し方もね、こう担当ではあるんで、起きるわけですよね。それでその、円になった時にね、初めてね、どこが始まりで終わりかわからないじゃん。ここを始まりって決めたらね、ね、ぐるっと回った同時のところが終わりなんよね。不思議な、固い模型なんよね、ね。それでそのね、キリスト教も仏教も、まあ、神道もってね、これも本当の神様のね、救いのね、働きの、そのいろんな主従層というんですか、ね、そういうものに当たるね。だからその全てを包容して全部中に持つね、大きい救いの働きが古神道だね。で、こうっていうのは古いっていうんじゃないね、口の上に十字があるね。だから言葉を超えて、縦横無尽の働きをする、ね、神様の働きをするね。で、神の道っていうのは、ね、 もみじっていうのはたくさん離れてるものをつなぎますでしょ。それでまた宇宙に満ち渡るっていう意味でね、なんか本当の縦横無尽のね、神様の働き全体が宇宙に満ち渡ってるっていうね、これは個人とね。そうすると個人等がやっぱり本当の全てになるんだよね。本当に全てを幸せにする働きっていうね、本当の清めの働きっていうね。だから清めっていうんで、まあ、浄化の浄とね、ほんであの清らかな清の2つあるでしょ。水の清めが浄化の浄なんですね。これは淡水水が争うというね、争うというのはもうね、激しく動き回るっていうね。だから速い厳しい強い流れにさらすほど汚れされますよね。これは浄化の浄の方ですね。で清めの方の 清らかの方はね、山水に青ですよね。だから水が青いっていうのは本質なんですね。だからこの清めの方は本質を表すっていうね、表面の汚れを取るっていう意味でね、本質を表して清めるっていうのがね、日の清みだと思うんです。火にかけることによって本質がさっと出てくるね。白金ってやりますよね。白金っていうのはどんな汚れつけてもね、火の中入れたらね、汚れだけがきれいに取れてね、白金が輝くのね、すごいよね、ね、きれいなもんですね。だから本物と偽物がはっきり区別するのね、火の中入れるとね、本物だけが必ずね、不二鳥によみがえるんですね。でそのごまっていうのはやっぱりね、そういう意味でね、このごま木にこう自分の名前書くでしょ。これもやっぱりその自分をね、捧げ尽くしてる姿だと思うんですね。で捧げ尽くして、例えばありがとうございますって言ってないでしょ。そこはその光り輝いた姿、燃え盛った姿を言うんですよね。で一本でも明るいんですよ、ね、日本寄るとね、相乗効果を起こして3人寄るとまた起こしていくね、たくさん寄るとそこがね、一大教化に変化するんですね。だからこれはもう個人的なね、汚れを取る段階をはるかに超えてしまう、ね、大きい一大教化になったらね、世界を照らすいたりなんだね、言うたらその闇を消すね、マイナスを大きく消す働きをしますよね。そういう意味でごまっていうのは必要なんですね。私ね、小さい時に家でごまをよく炊いてたと思うんですけど、父がね、いろんな人をね、あの助ける意味でこうごまを家でちょっと炊いてたのね、部屋の中で炊くんですよね。それはあのちょうど天井すんなに炊かなかったのに、こんな方向ぐらいですかね。それで上から紙しれがね、紙のこうね、あれがずっと垂らしてるのね、その下で炊くんですよ。ね、かなり火が天井が燃え上がるんですよね。あの神が火で燃え移るら不思議ね。ね、あんだけバーッと燃えてるのにね。ね、神のとこまで火いってるんや。ね、だから全然燃えない。ね、焦げもしないよね。不思議でたまらんかった。ね、そんなちょっと持っていったらバーッと燃えるもんね。燃えないね、不思議よね。だからそういうごまっていうのをそれだけね。ものすごい守りが加わってるのね。でその紙しれっていうけど、あれ紙しれは本物を表してるよね。天照大神様のその玉体をね、象徴してるから、ね、火にかけて燃えないんだよね。それで汚れを全部きれいにね、焼き滅ぼしてきれいにね、本物を出してくださるっていうのはね。だからごまでいろんな悩み消えてね、問題が消えたの覚えてるんですよ。でもあれ問題が消えるだけじゃないですよね。本物を表してくださるっていうのは本当に目的ですね、日の場合はね。ありがとうごまは また特別なもんが言えませんね。ね、悩み解消とか問題解消じゃないですよね。本当の一大許可をそこへ払ってるような、ね、頻度がかもしれないですね。 か、皆さんも全部書いておいてくださいよ、名前を。ね、まあ、参加されなかったよね、書いておいていただいたらね、時代許可になって、機会をずれますから。このぐらいで、まあ、長きは入れるかね。
ごまきはですね、自分今来ている自分以外に家族の名前とかそういうのもどうして
まだいいですよね、
はいはい、生きている人の名前、
いや、それはもう自由でいいですよ、あるのにもみんな生きているんですよね、あー別に構わないですよ、ね、うん、だからもしあの世の人がね、ね、参加したい言うたらね、この世の人使って書きますよ。ね、うん、それもあのね、どっか自由に参加してるみたいです。
例えば友人知人とかで、下の名前わからなくて上の名前しかちょっとわからないような。
それもいいですよ。
上の名前ですか。
多いですね、若いうちから受けると多いですね、多いですね、本当に目的はないんですか。ね、これからもね、寿命が伸びてね、80、90になってもね、元気でね、活動しなければいけない、来た方がいいんですもんね、だから若い向けたらどんどんいいもんね、ね、もう50か60から受けてる人も見てますもんね。大きい目的を持っていけるのは大事ですね。
それでは、
はい。
昨日の続きにまた少しあるんですけど、
の念というのはありがとうございます。こうなんというとこやったんですけど、念というのはその繰り返せば繰り返すほどだんだんとエネルギーが強くなるというお話でですね、たくさん積み重ねたものよりも今こそ思った方が弱いということは分かるんですが、例えばその、マイナスの念を持ちますね。例えば恨みとかいう念、まあ、そういうものにつながっているんですけども、その恨みがこう恨んでこうしている人に対してこっちが別にその初めてそれでお会いしてですね、その恨み持っている方とお会いするわけですけども、その時にその、ありがとうございますで、そういうパッと消えますんで、それに対するというんですかね、まあ、何されたのかわからない
ね。だから恨み続けた人がね、ある程度謙虚に、ね、なったときね、神様の救いがすっと入るね。それでお祈りする人を通してね、大きい光を投げかけてくださったら全部消えますね、その時にね。で、涙が流れて会社を起こしますね。ただやっぱ本人のね、勇気があるんでね、ちょっと謙虚にならないと思うんですよね。元気になるまではね、まだ頭打つの必要だったら、もっと恨みつぶって頭打つようになるんですね。だから時期の問題ですね、それね、やっぱりね。いや、だからそのね、自分の前に現れるのは必ずね、感謝を深める段階にいい人ばっかりって思ってたら、いくだけになりますよね。だから会社している人の素材はね、その卑怯な人たちは言ってこないですもんね。だからそういう時期の深い人が集まってくるですよね。過去をどんだけ恨み続けた人も来てもね、研究になって助けを受けやすくなった人がね、来るようになるんですよね。
そういう人の現れてくるというのは、やっぱり自分の中にそういうのがあるということ。
いや、人って誰でもね、同じような姿全員撮ってるんですよね。だから過去にそういう時に自分も助けてもらってますよね。それで今の自分になってるんですね。そういう意味では恩返しを、ね、させてもらうのが幸せですよね。じゃあそういう意味で恩返しすることによって喜びが増えるんですよね。でまた過去の自分をね、助けてもらった時のね、感謝の念を深く起こせますよね。環境ぐらいのありがたみが。
その恩返しの仕方って言ったら、もう一回確認させていただきたいんですけども、その人が完全に、無限に無限に感謝の人であると、無限に無限の光の人であると拝むことです。
そうね、それが一番いいですね。だからありがとうございますってね。変わるような人も来てっていうね、いろんな姿を体験させてもらうんですね。で、感謝が深まり深まりしてもらってね、もういずれはもうね、しっかり輝いて人ばっかりになるんですね。だから感謝が深まってそうならないとね。だからマイナスの人も拝めて感謝できて、それで最高の姿にね、幸せになって感謝が深まるんですね。その循環があるんですよ、やっぱりね。だから自分はもう神様から守り、最短コースを歩むようにしてもらっていますよね。自分の種っていうのがいるんですね。
善さんも疲れるな、もうしんどいなとかいうのはないんですか？
いや、疲れたら喜びますよ。疲れたら喜びますよ。
あ、いっぱい働いた。
え？ねえ、みんな役に立ったって喜んでるんですよ。ほな、いっぺん消えますね。いや、疲れっていう言葉もね、そうでしょ。あのよかいろんなもんがいついてきたって意味があるんですけどね。
ああ、疲れね。
で、力を出し尽くしてね、空っぽになってしまって何の力もないっていうのはね、あるんですけど。いずれにしてもね、ありがとうございます。喜んだらね、いついたらもう綺麗になるし、ね、中からもエネルギー補給がね、してもらえるしね。だからね、どんどんあなたに置き換えてもらう姿ですからね。だから喜びがいいですよね。疲れれば疲れるほど元気になるって。
あの言葉ですけども、あの忙しいとイコールですね、あの心を失うというふうに書くから、その言葉はなるべくというか使わない方がいいと、使うと、まあ、よくないという話をちょっと聞いたんですけど、それはどう？
そうですね、
そのままズバリです、
はい、だから特にね、あの過去を掴みすぎてます ね、忙しいのは過去の掴みが連続してますよね。だから過去を掴むと、やっぱり心が囚われてマイナスになるんですよね。自由を失いますもんね、苦しいですね。だから今の一瞬をね、喜んでいけるのはもう過去を掴んでないですから、一瞬一瞬喜んでいけたらね、忙しいわけですね、楽しいって言いますね。
よく挨拶で忙しいですかって言って言いながら、よいしょ、大阪の人だったら儲かりまかとかね、忙しいですかとかって言うね、やっぱりその忙しいって言われてよくないですね。
そうね、だから今が楽しいっていうのがいいんですね。
まあ、いわゆる浄化とかそういう、清めとかいうのも、例えば、病気になって熱が出たりとか、呼吸をしたりだとか、吐いたりだとか、まあ、なんか怪我をしたりとか、そういう、まあ、ちょっとイメージがあるんですけれども、まあ、先生の、本で読ませていただいた中で、ありがとうございますというふうに考えていると、まあ、ある一定量にちゃんと片栗粉が透明になるように、こう、スープが透明になるっていうことですが、その時は、こう、やっぱりその、いろんなものがいっぺんに浄化されるということで、なんかこうそういう高熱が出たりとか、そういうのが一時的にそういうなんか症状とか起こったりするんでしょうか。
ね、形にね、マイナスの出るのはね、両面の浄化ですよね。だから心の中のマイナスが形に転換することによってね、心の中のマイナスが消えるんですよね。形に出てきますね。それは形のマイナスの状態の姿ですね。でもお祈りで奥から消すのはね、ちょうどね、太陽が霧を消すようにね、形に何もマイナス出ずにスーッと消えてきてるんですよ。ね、だからお祈りしてる人はね、どんどん形に出る前に形に出まうんでね、マイナスはあまり形に出ないんです。
ということは光が強ければ強いほど形になって出る
前
にも
なくするっていうふうに、だからもう霧が
晴
れるようにね、
ず
っと消えていくんですね。
溶けて消えるように。で、あれ形になってこう現れてこう消えていくっていうのは、まあ、その残ってそうで消えなかったものがこうそういうふうに出てくる。
そうね。だからまだ結局ねものが多すぎてね、まあ腕の光が弱すぎて。でまあ、特別に大きいゴミのようなのがあったらね、そこへ大きい火が降りてね、まあ、燃やすときにね、煙も出ますよね。それで燃えかすが出ますね。 だからそういう結果だとね、ちょっとありますね、マイナスですね。心がちょっとモヤモヤとしたりね、形でマイナスちょっと燃えかしが出るんですよね。だから消し方、ゆとりもありますよね。
光が強ければ強いほど、そういう燃えかすも残らずに、こう綺麗に跡形もなくってい
う。そうね。だからゴミ焼却炉でもね、温度の高いところほど完全燃焼ですよね。だからお祈りをね、深くするほどね、大きい光ね、たくさん受けてね、うん、完全燃焼の姿でマイナス出ずにね、埋まってもらうことが多いですね。宇宙全体に意志が現れてるんですね。だから無限創造ね。だから同じことを絶対繰り返したとか言ってね、もう常にね、新しい最高表現をずっとね、続けるっていうね、意志があるんですね。で、それをね、もう本当に心いくまで味わい尽くして、楽しんで喜んでっていうね。だけを想像してるんだよ ね、うん、無限の無限のプラスを頂点にしてね、その中に小さくマイナスがあるんですよ、ね、だからマイナスって例えば光と闇があってもね、光だけだったら大きい光そのまま一つでしょ、ね、闇っていうのがあるからね、小さい光から大きい光までいろんな光の段階が生まれるんだよね。だから光の表現をね、無限に変化させるのが闇の働きでしょ、ね、闇がなかったら光って単調なもんですよね。タブの光も生まれないしね、星明かりも見えないしね、それでもまだ実の光っていうかにね、今日の光なんてとても見えないじゃん、闇がなかったらね。だから今日と実の、ね、両方の光をね、全部中にひっくるめた大きい光を存在闇も神様の作った中和してるんだからね。光の上限がね、生まれてる、光次元に生まれてるということはね、本当光次元が中和して生まれてるんね。だから両方からの与え尽くし合い、だから光をね、たくさん受けたとこは大きい光ですよ、小さく受けたとこは闇の方に近いと、どっちも与え尽くし合ってね、うん、無限の無限の段階のね、光の表現されてるでしょ。だから与え尽くし合いで調和してそうね、だからあの光次元って言葉もね、解釈受け取りはあるのね。だから光って闇があって、ゼロの立場からね、光だけを肯定してね、闇を、ね、無理やりしてるね、光次元があるね、だからゼロからずっと打った光次元ね。でも闇の極の絶対の霊からね見たときは、ね、闇の方はあのマイナスでは今日の光ですね、今日の光は一元に立ってね、でゼロからはプラスの、ね、実の光の方がね、光次元と入ってたよね。だから本当の光一元はね、絶対の霊から光一元に、闇の光もね、常に見上げるのがね、光一元ね。だから浅い光一元とね、深い光一元となるのね。深い方が本物よね。
あ、基本の光っていうのは、いわゆるその人間界で言いますと、例えばどういうようなものがこう基本の光に。
だって本でね、やべを書いちゃう。ね、それをね、光を吸い込んでね、消えてしまって、ね、闇の方がね、闇が深くなるということは、ね、普通の闇がね、今日の光を捉えてるんだよね。ブラックホールから見たらね、その闇が、今日の光が大きく輝いてるんじゃん。
完全な闇から
。本当の闇から見たらね、浅い闇が、今日の光が大きく輝いてますね、太陽のように。だからブラックホールのね、深い闇からね、見てる人にとったらね、この世のね、これ闇はもう無限に輝いてるっていうやつが。
この世の暗闇っていうのはそれが戦争とか。
いや、もう実際にこう光にしてもね、月もね、星明かりも消えてね、本当の暗闇という状態がね、太陽のように輝いてる中にあるよね。
今日の光っていうのは、目に見えますよね。
それから
今日の光って起きたのは、感じるということなんですかね。
いや、本当は見えるんですよ。
あ、そうなんですか。
味は変えたらね、みんな見えるんです。だからこのように見てるとね、こう可視光線の光っていうのはね、本当は本物から見たらね、小さい模型の模型の光しかないんですけど、ね、本当の神様の光を持つとね、無限に複雑なんですよね。種類が多い。
まあ、神さんのね、言葉があるように、逆に悪魔の誘惑というか、魔のそのささやきっていうのもあるんですか。
だから、本当はもう神様が一代統一してるよね。ね、無限のプラスの言葉ね、無限のマイナスの言葉全部中に含まれてるんだよね。だからマイナスっていうのはプラスがそこにないっていうだけですよね。プラスが少なくなるとマイナスが大きくなったってプラスだとしてるでしょ。本当はだから神様のプラスの言葉のね、一元の表現って言った方がいいでしょ。どれだけプラスの言葉が多いか少ないかの違いですもんね。
ということは同じ言葉を聞いてもね、僕が聞いたらなんか魔の誘惑のように聞こえても、先生が聞いたらそれは神様の言葉に聞こえます。
そうですね、私は多分全部プラスしか言わないね。悪魔の影、神が剥がしてね、中に神様いますね。今日の芝居を弾けと書いて。
その闇はマイナスって言われる。その闇そのものも考え方によってはプラスに何歩でも変化させていけるということですね。どっちにしたって神様がお作りになったもんだから、闇も光も全部、ね、みんな一元とおっしゃった。
だからね、あの正しい見方っていうのはね、相対に分かれたのね、あの二元的に見るのは正しい見方じゃないんですね。分かれたものを一つにね、統一して一元に見るのが本当の意味の正しい見方なんですね。だから感謝の心は全てを一元に見るんですね。思いの方が二元的にね、手が滑ってきたりね、二元的に見るのが思いの方ですね。一つの立場を掴んでしまうからね、その立場からしか見えないというね。だから感謝の心は立場を自由に映せますよね。一番下に一番上に立てるんでね。だから全部一元に見れるんですよね、感謝の心はね。
それが神の御心。
はい、そうですよね。感謝の心を切るのがね、感謝の心なんで。だからそれと一元に見えるのがいいですね。
何が起きても一応その恐怖感とかそういうのはなくて、やっぱり感謝の心で行けば恐怖も消えるし、恐れもなくなるしというふうに思っていけばよろしいですね。
アマテラス大神様という中にもその闇の部分も含まれているというふうに考えています。
そうです、古事記の中にね、アマテラス大神様と月闇のことを使うのと3つですね。これは模型で例えた太陽と月と地球なんですよね。だから小さいアマテラス大神様という太陽ですね。それその月も地球も含めて大きく、ね、2段が大きいアマテラス大神様ですね。本当は3つを大きくね、1つに見ないと、ね、アマテラスみたいな本当姿じゃないですね。だから全体なんですね、アマテラスみたいなね。
で、例えば掃除とかね、よく例えば、まあ、髪洗いなんでもいいんですけど、これ きれいにしておきますよね。大きく普通の手当ててもいいんじゃないですか。まあきれいなところの方が、まあ、それもきれいと汚いっていうふうに分けたらあるんですけど、やっぱり神様というか、きれいなところが全く好きなんですね。
そうです、だから番組にね、高い番組、低い番組が来たときにね、
はい、
高い番組ほど、ちゃんと適材適所に配列されてるんですよ。ね、役割がはっきりしてるんですね。だから、ね、ゴミや埃がね、ここにもあるんじゃないですね。必要な働きだけがきちっとあるから、きれいに整理整頓されたね、きれいな掃除された姿があるんでね。低い番組がね、役割が決まらないね。もう変なんですよね。混沌として、ね、バラバラでっていうね。そうすると、ゴミだらけに見えるんですね。だからね、汚いものは汚いところに、はっきりとね、落とせばいいんだよ。整理してね、これだけ綺麗にね、見えますね。だから掃除された姿の方が高い感じですね。だからこれは心の中もそうですね。心の中がすっきり整理された方がね、高い意識だというね。だから思いがいっぱいでぐちゃぐちゃしてたらね、低い心境ですよね。だからずっと踏み切ってはっきり全体のね、ものが見えることがいいですよね。
まあ、目に見えるというか、こういわゆるこう今液体を持って生きてるわけですけど、日常的にはやっぱり掃除とかこうきれいにするというのは大事なこと
です。大事ですね。だから掃除をすることによって、ね、自分の心の中を掃除してるんですね。ちょうど裏表になりますからね。だから掃除することは自分の心をきれいにすることになる。だから必要ですよね。そういう整理整頓していくっていうね、心の整理整頓につながってね、心のね、清めにつながってね、はい、
今これが嫌いな人間はどうしたらいいんですか。
好きになれいやいや、これで言葉でね、掃除が大好き大好き言うてたら好きになる
言うとるわ、掃除が大好き、整理整頓大好き、
はい、どうぞどうぞ、はい。だから本当に必要なものだけをね、残すのがいいんですね。本当に必要なものってね、すっきりいきますよね。だからもう本当に必要でなかったらね、それをうまく循環させてね、使ってくれることを毎日はないのが理想なんですけど、だから今はものが多すぎますよね。ね、全体にものが多すぎてね、みんなゴミにしてきてできないですよね。でももうゴミにしてもね、捨ててもいいものも多いんですよ。ね、 あまり多すぎたら家でも狭くなるじゃないですか。すっきりしないですね。だからもう捨てる段階に入った時はね、もう必要なもの以外は絶対買わないっていうね、徹底した方がいいですね。単なる物体でないものでないというね、神様の、ね、命の現れ、愛の結果という、ね、
それはもったいない、
もったいない
ではないんだね。
だから神様の命の結晶ね、愛の結晶だったらね、大事に使われちゃう、ね、自分を幸せにするためのね、神の愛の延伸の姿ですから ね、大事に使わないとね、本当にね、申し訳ないですね。それでもったいない、もったいないですね。
きれいにするということなんですけども、それはまあこの世ですね、いわゆる掃除の仕事をしている人なんかで、まあ、掃除でもいろいろ中身がありまして、いわゆるもう劇薬といいますか、体にとって非常に有害なものを使ってこう頑固な汚れが落としたりとか、まあ、そういう仕事をしていらっしゃる方まあ、そういう人は確かにこう皆さん困っているところをそれにきれいにするので、すごい喜ばれるんですけれども、本人はすごい体にこうどんどんどんどんどんどん溜まっていって、もうなんかこう長く仕事やってる人ほどこう半病みたいな感じになって、こういう姿を見ると、まあいいことしてるんやけれども、その人本人にとってなんかすごくこう、まあ、健全な姿を損なうぐらいかなと思っているので、それはまあプラスとマイナス両方あるんですけれども、その人の意味にとってはことなんですけど、どう見ればいい
のか、ね、だから汚れ取るんでもね、劇薬使ってもらえたらなんでいいんですよ ね、 ね、そこまで本当に必要かと考えても必要ないですよ ね、 ね、だから本当のね、現実っていうのはね、中から輝けてくる綺麗にしたからね、外見だけを飾るような綺麗にしたじゃないのね、外見だけをね、ツルツルにして綺麗にしてっていうのがないしね、中から輝き出るような綺麗にしたからね、だから感謝をしながらっていうのが大事です ね、 ね、感謝をしながら神様を中から引き出すようなね、そういう仕方ね、だから表面をきれいにするのは目的じゃなしにね、掃除を通して中からの体にいっぱい出すっていうのがね、本当にきれいな、きれいな仕方。だから空拭きでもいいし、水で拭くのもいいしね、でそのために神様が失敗出してるっていうね、そういうね、きれいな仕方があるそうだよね。それを短時間でパッときれいにするために劇薬を使ってくるのは ね、 ね、時間節約で良さそうですけどね、神様引き出す働きはしてないですね。だから時間かけて何回も繰り返してね、ありがとうございますって言う方がいいですね。本当に身の中からの輝きいっぱい出すね、やり方なんですね。掃除を仕事にしている人はそれちょっと意味が違いますよ ね、 ね、短時間で、ね、表面だけを、ね、出すことにきれいにしようかっていう感じですね。それはもう患者の生き方とはちょっと崩れる可能性があるから、
まあまあやっぱり仕事でやってらっしゃる方はやっぱりそのなんかそのやっぱり短時その時間内にこう終わらされてるので、そういうやや込みですよね。あれがまあということはそこまでその汚れというのは無理してまあそういう、まあ、落としたりとかまではしない
かね。だからそれはもう神様をね、引き出すとかね、自分の心の上を取ってもらうというような意味とは違いますもんね。
ありがとうございます。 教えていただいているということですね。クエストの中にはまたもうちょっとあの違う言葉があるわけじゃないですか。クエストの中ありがとうございます、
ありがとうございますの中ですよね。アマチュアとみたいにとかになったりね、連続の無限の無限の輝きが無限無限いっぱいになったりね、もうありがとうございます唱える中にね、たくさんの言葉の中に切り割れられている感じですね、
はい、祈られるときはやっぱりありがとうございますという言葉をやっぱり
そうですね、はい、ありがとうございますって唱える中にね、無限の無限のありがとうございますの中にあったりね、で皆さんのね、ありがとうございます全部自分の中取り込んでたり ね, ね、だからありとあらゆるありがとうございますのね、うん、全部の中に含めてしまいますね、
無限のでいいんじゃない、なんで無限の無限のと2回く
るんです か、不正文ですね、大事なところなんですよね、いくつもの意味ね、たくさんあるんですけど、まあ、その代表的なのがね、今の自分が無限の幸せをね、それが感覚するでしょ、それはその過去現在未来ね、無限の時間にいてる自分もあるんですよね、存在する自分って出てくるね、だからその全ての時間の自分もね、それぞれ無限の幸せを掴んだら、やっぱり無限の無限の幸せって言わないとね、でまた無限の無限のチャンネルの中にいてるそれぞれの自分ね、その自分もね、全部無限の幸せを掴めるんだよね、でそれ全部まとめた自分は無限の無限の幸せですね、で宇宙ってイヤーヒロードのされてっていうね、あの工事系で全然ね入れ子コードとかとったとしてね、今の宇宙にいてる自分ね、他の宇宙にいてる自分でね、これ無限にあるんですね、そうすると無限の無限の幸せだよ、だから自分っていうね一人が無限の幸せつかんで他の無限の人もいてるんですね、無限の人が無限の幸せつかんだら全部自分の幸せに取り込んだらね、絶対無限の無限の幸せっていうね、これが人だけじゃなくてね、神様であってもね、いろんな生き物であってもね、物であってもね、いくらでもそうですね、全部の幸せをね、無限の幸せ全部自分に取り込んでしまうとね、必ず無限の無限の幸せが自分のものになるんですね、あのその幸せっていうのは必ずね、同じ状態では続かない、必ず新たに出てくるっていうね、だから質的にもどんどん変化して高くなっていくね、量的にもどんどん大きくなるし、ね、その深みがどんどんね、深みが出てくるっていうね、そういう意味で無限に変化するね、大きくね、だからその幸せのね、顔がね、無限の幸せの顔がどんどん無限に変化するから、それもね、幸せの方が無限に無限に変化した姿だと現れるんですね、他にもいろんな意味があってね、無限だけで足りなくなる、だから無限の無限のって言ってそれで十分かっていうと違うんだよね、無限の無限の中の一つの幸せがまた中に無限の無限の幸せもあるんだよそういうともうね、もう言葉を超えて想像できてね、分からなくなるそのぐらいすごいね、だから無限の無限のねっていうのは自宅とどめてるぐらいですね、
ありがとうございます、
もういいですか、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、多分5万円ぐら
い、はいはいはい、そうですね